本庁は、平安教会から、来てくださいました増田、正樹先生です。本日は勝利ではなく平和をというメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。紹介していただきましたけれども、京都の岩倉にあります平安教会の伝道師の増田と申します。いつも新井先生にはお世話になっているんですけれども、今日は呼んでいただいてありがとうございます。岩倉はですね、なんか多分いろいろな要素があると思うんですけど、非常に寒い地域です。なんかカメムシがいっぱい出た年は雪がいっぱい降るというふうに言い伝えがあるみたいで、今年は大変カメムシがいっぱい出たので、ちょっと戦々恐々としてたんですけれども、岩倉もとても暖かい、そんな、冬でありました。ついこの間年が明けたと思っていましたけれども、早くも2月最初の主日となりました。クリスマスが終わってからは、一段落してだいぶぼーっとした日々を送っていたんですけれども、暖冬と言いながらもですね、いよいよ寒くなってきたなと思っています。そんなぼーっとしてたわけですけれども、思い返してみますと、世間はこう何かとこう慌ただしかったかなと思います。普段全然テレビ見ないので、そういうところからも離れて生きてるんですけれども、教科で伝え聞くことをこう知っていますと、なんかこう大変な世の中やったんやなと思います。最近ではこう新型ウイルスの流行というのが繰り返し報道され、不安な気持ちをこうむやみやたらにかき立てられているかなと思います。またもう少し遡りますと、アメリカがイランの軍隊を攻撃したということで、世界の情勢は一気に不安定なものになったと思っています。まだこれからどうなっていくのかわからないわけですけれども、私たちは平和を求めながら生きるものでありたいなと、この時になって強く思わされます。話は変わるんですけれども、皆さんは写真に写るとき、どのようなポーズをされるでしょうか。世間ではよく、はいチーズと言いながら、人差し指と中指の立てるサインというのがよくされると思います。しかしこの、V サインと言ったりしますけれども、第二次世界大戦中にあっては、ドイツやイタリアなど連合国側で、勝利の意味、ビクトリーの意味をするものとして使われていたということです。戦争用語として使われていたようでありますけれども、このことから教会では割とこの V サインを避けるような風潮があるかなと思っています。思っているというか、それで注意されたことが個人的にあるということやと思うんですけれども、私は小さい時からこの V サインを何も考えずに使っていたわけです。私は大学生になってから洗礼を受けましたので、その時に自分を取り囲む環境というのはだいぶ変わったように思います。写真を撮る時にこう V サインというのは良くないと言われましても、やっぱりこうなんとなくこうふっとしてしまう時が未だにあります。20年近くそんな風にして写真を撮っていましたので、腕の筋肉がもう覚えてしまってるんだなと思っています。ということで、ここしばらくは、そんな理由で写真を撮るときは割と直立不動で写っていたんですけれども、先日、本を読んでいますと、この V サインに込められたもう一つの歴史があるということを知りました。1960年代のアメリカではカウンターカルチャーというものが流行っていたんだそうです。主流の文化に対抗した習慣が流行るというのがこうカウンターカルチャーというそうです。 1960年代というのは、まあ、私は全然生まれてないわけですけれども、まあ、どんな時代かと思って調べてみますと、ベトナム戦争が勃発した、また公民権運動が巻き起こった、まあ、そんな時代であります。まあ、ケネディ大統領が暗殺されたと、そういうことがあったのが1960年代です。ベトナム戦争が勃発しておりますので、当時のアメリカには徴兵制があって、まあ、18歳から24歳までの健康な男性は戦場に連れて行かれました。反戦運動の中で多くの若者が徴兵制に反対してデモが行われたそうです。まあ、そんな中でそれまで戦争用語として使われてきたこの V サインはカウンターカルチャーのというこの動きの中で、この V サインというのは勝利ではなくて愛と平和を意味するピースサインと呼ばれるようになっていったのだそうです。まあ、意味がこうひっくり返されたわけです。ピースサインは日本にも伝えられて広く広まったそうです。まあ、そう言われますと、この、まあ、V サインというわけですけれども、私たちはピースサインということも、まあ、あるかなと思います。写真を撮るときにこの V サインは使ったらあかんと思っていたわけですけれども、1960年代以降には、まあ、意味がひっくり返って平和を表すサインとしても使われていたということであります。誰かに注意されたら、まあ、そう言い訳しようかなと最近は思っております。さて、今日はルカによる福音書の19章11節から始まっています。ムナのたとえと呼ばれる箇所を読んでいただきました。このお話はマタイによる福音書の中でも書かれていまして、そちらではタラントのたとえとされているお話であります。このムナのたとえとタラントのたとえ比べてみますと、まあ、細かいところに違いはいくつかあるんですけれども、話の大筋としては同じような物語です。今日読んでいただいたところを、ざっと見てみますと、まあ、ここではある人が王様になるために旅に出ようとしています。そこでしぼめたちを呼び集めて10人に1ムナずつのお金を渡しています。お金持ちが旅に出るときにこのようにしもべにお金を預けるということは当時よくされたことのようです。マタイによる福音書ではタラントンという通貨が用いられているわけですけれども、ここでは通貨が変わってムナというお金が使われています。1タラントンというのは一生分のお給料を意味する、それぐらいの金額です。しかしここでムナというのはだいぶ少額になっています。1ムナというのは聖書 の後ろの方の奴隷及び通貨というところを見てみますと100日分のお給料であったようです。100日分と言いますと私たちで言うと3ヶ月ちょっと4ヶ月弱ぐらいかと思いますけれども、まあ、当時は毎日仕事にありつけるという状況ではなかったそうです。まあ、2日に1回仕事があるかどうかという状況であったそうなので、100日分の給料と言っているわけですけれども、200日分生きたらもらうことができる、そんなお給料であったようです。私たちの考えとはまた違った額であるようです。まあ、生きるためにはとてもこう貴重な額のお金がこの一ムナという額ではないかと思います。まあ、そんな大金をしぼめたちは預かっているわけです。まあ、多くのしぼめはそれを元手に商売をするわけですが、 あるしもべは怖くなって土にそのお金を埋めてしまったと聖書は書いています。王になった主人が帰ってきて預けていたお金の勘定を始めます。たくさん預けたしもべは褒められてマッチを与えられています。しかし土の中にお金を埋めたしもべは持っているものまで取り上げられてしまいます。まあ、26節で印象的な言葉が書いてあるわけですけれども、言っておくが誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられると、こんなふうにこう非常にこう厳しい言い方を持って、土の中にお金を埋めたしもべは怒られてしまいます。まあ、この例え話は教会の中でもよく知られた例え話ではないかと思います。伝統的には神様から授かった才能を生かす努力をしないといけない、まあ、そういうふうに解釈されることが多かったと思います。しかしイエスが宣教の中でどのような活動、またどのような場所で語ったのか、どんな人たちと一緒に生活していたのかということを考えますと、また違った読み方ができるのだそうです。イエスが生きた時代というのはどのような時代だったかなと推測してみますと、どうもこの頃というのは貨幣経済が発達し始めた、そんな時代だったのだそうです。それと同時に、あくどい商売が出現し始めた時でもあったようです。言い換えますと、それまでは自給自足のような生活、働いた分だけ生きることができる、そんな時代であったわけでありますけれども、そんな生き方ができなくなったわけです。それまでは自分たちが受け継いできた畑を耕して、自分たちが食べたいものを作って生活していました。しかし大金持ちたちが登場する中で、土地は買い上げられ、雇われて不安定に働かざるを得ない、小作人が登場してきたようです。生きるために仕方なく土地を売り、それでも生活できずに苦しい労働をして賃金を稼ぐ人がたくさんいる、そんな社会へと変わっていったようです。このような小作人がいたということは、イエスの例え話でも、ブドウ園の筆の例え話などを見る中で推測することができるわけですけれども、おそらくこう時代の社会の変換点であったようです。苦しい労働をして賃金を稼いでいたわけであります。これまで自分たちが食べるものを育てていた畑はお金持ちに買われてしまい、輸出用の作物を育てることにしかできない、お金になる作物しか育てることができない、そのようなお百姓さんたちがたくさんいたようです。おそらく、田舎者と呼ばれていたイエスでありますから、そのような苦しい状況の農家を小さい時から目の当たりにしていたのではないかなと思います。そのような境遇に置かれた人たちがこのムナの例え話を聞いたとすれば、どのような気持ちで聞いていたでしょうか。そう考えますと、この例え話というのは当時のお金持ち、あくどい商売をするお金持ちたちへの批判が込められているのではないかと思うのです。ここで登場する主人は大金をいとも簡単にしもべたちに預けているのです。17節の後半部分を見てみますと、十無難稼いだしもべに対して、良いしもべだ、よくやった、お前は ごく小さなことに忠実だったと言っているわけですけれども、3ヶ月分の給料、またそれ以上の価値があるようなお金を小さなことと言っているところから考えますと、非常にこうエリート層、王様になるほどですから、経済的にもエリートな人間がここに登場しているわけです。大金をいとも簡単にしもべたちに預け、また能力のないしもべは切り捨てていく、そのような構造がここには描かれているのではないでしょうか。日本語ではしもべと書かれているわけですけれども、この言葉は他には奴隷という意味もある言葉です。ムナを預かった奴隷たちも置かれた境遇はとても厳しいものでありました。また調べてみますと、怖くなって土に埋めてしまったしもべがいたわけですけれども、預かったものを土に埋めるというこの管理方法は、当時のユダヤ人社会にあっては珍しい行為ではなかったそうです。またこのしもべは埋めた理由として、主人がまかないところから借り取る厳しい方だと知っていたからと言っています。この言葉にも大きな批判が込められているようです。まかないところからも借り取る、言われるとなんか分かったような気もするわけですけれども、よく見ると意味が分からない言葉です。まかないところから借り取ることはできないわけです。そんなとこからもお金を搾取するような主人と私は知っていますと言っているのかもしれません。またお金儲けのために働かされている小作人の気持ちを考えますと、土にお金を埋めても何にも実らないんだというような批判もあるのかもしれません。作物は土に埋めれば何倍もの実りをもたらしたけれども、お金のために使われる畑は私たちに何の実りも与えない、そんな批判もあるのかもしれません。こんなこう批判を一奴隷が主人に対してしているわけです。よく考えますと、こんな憎たらしいことを言えば追い出されるということは想像できる範囲のことです。このお金を土に埋めて主人を批判するというこの訴えというのは、命を懸けた奴隷からの告発だったのではないかと、聖書学者の山口さと子さんという方は本の中で書いておられました。もしかしたらこのお話は命がけの告発を描いていたのかもしれません。命がけの抗議をしたしもべのように、生活を投げ打って社会の流れに抗議するということは、とても難しいことです。しかしイエスが語ったように、大きな流れに対抗する、人間を否定するような流れには敏感でありたいなということを思わされます。ムナの例え話、タラントンの例え話、この話はよく知られたものであります。しかし当時のイエスが活動した場所を考えますと、社会の大きな流れを真っ向から批判した姿が想像できるわけです。お金を大切にする社会に批判が突きつけられているのではないでしょうか。振り返って私たちが生きる社会というのはどのようなものでしょうか。イエスが生きた時代とは大きく変わって、経済的な状況というのは大きく進歩しているわけです。しかしその中で、競争社会と言われたり、また無縁社会とも言われるようになってきました。見かけだけの豊かさだけが追い求められ、弱い者は切り捨てられていく、勝ち残った者だけが豊かな生活をすることができる、 そんな社会になりつつあるのかなと思います。イエスが今の時代に生きていたら、どのような意味を込めてムナの例えを使ったのかなと思います。現代社会、私たちが生きる現代社会でもお金はやはりこう大切にされています。しかし生産性で人間が見られるようになっているのかなと思います。また戦争も多く起こり、多くの国が勝利を目指して成長しようとしています。今日のこの物語を読む中で、そのような大きな流れが私たちを取り囲んでいるわけでありますけれども、大きな流れには批判的な敏感でありたいなと思うわけです。イエスがどのように生きたのか見てみますと、普段の生活の中で出会った人たちを大切にする、金銭的な意味、暴力的な意味での勝利を求めるのではなく、そのような大きな流れに真っ向から抵抗したのがイエスの生き方であったのかなと思います。今日の例えの中で命がけの講義があったのかもしれません。しかし私たちはなかなか普段の生活の中で命がけの講義、生活を投げ打つようなことはなかなかできないわけであります。しかし社会の大きな流れに敏感になりながら、イエスが求めたように平和を求めるものでありたいと今日の聖書箇所を読んでいて思わされます。いろいろなことがある世の中ですけれども、常に平和を求めて生きるものでありたいなと思います。お祈りをします。神様、今日こうして私たちを日曜日の教会に集めてくださったこと感謝いたします。今日は新井先生が冬季休暇を過ごされております。どうかこの日々の上にあなたの恵みが豊かにありますように。今日はルカによる福音書のムナの例えからあなたの御言葉を考えました。私たちは経済的に大きな流れの中で社会の生活を行っています。しかしあなたが常に見られたように、日々の出会いの中で人々の小さな叫びを聞くものと私たちをさせていてください。私たちは日々の生活がありながら、なかなかこの生活や人生を全てあなたに委ねることは難しい時もあります。しかしどんな時でもあなたの愛の中に、あなたの導きの中にあることを覚えて感謝します。これからまた一週間が始まるとしています。どうかあなたの御業を生きる勇気を私たちに与えていてください。この祈りを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。